田さゆりのあなたらしく。おはようございます。水曜朝7時はあなたらしく、パーソナリティの武田さゆりです。皆さんどんな朝をお迎えでしょうか。週の真ん中水曜日、朝から爽やかにお届けしてまいります。この番組は自分らしく楽しく生きていくため、また未来を担う子どもたちが自分らしく生きるためにはどうしたらいいのかといったことを、ゲストの方の生き方をお聞きしながら一緒に考え、みんなで自分らしく生きていこうという応援番組です。前回はデンマーク株式会社代表取締役の有沢和佳子さんをお迎えして、有沢さんのこれまでのキャリアや今なさっている一県一インターナショナルスクール推進活動についてお話を伺ってまいりました。実は有沢さんとは収録で初めてお会いしたんですが、もうね、熱い思いが溢れていてですね、番組終了後もお話が止まらず楽しい時間を過ごさせていただきました。さて、今回はまたキャリアコンサルタントの方をお迎えしております。どんな方なんでしょうね。皆さんどうぞお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。いよいよ11月に突入いたしました。年末が近づいてきましたよね。あっという間、もう本当早いですよね。今年やり残すことがないように、まあそろそろ片付けなくてはいけないものに手をつけないといけないなと思っているこの頃なんですが、皆さんはいかがでしょうか。さて今回はまた、キャリアコンサルタントの方にお越しいただいています。なんとこの方も今日初めてお会いする方なんです。一般社団法人セルフキャリアデザイン協会の小野勝弘さんです。小野さん、よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
初めて今日お会いするんですが、本当にぶしつけなお願いを快諾していただきまして、 ありがとうございます。
とても楽しみにしておりました。
あ、よかったです。私も含めですね、リスナーさんも小野さんのことをちょっとよく存じ上げないので、ぜひ自己紹介の方からお願いできますか。
はい、はい、自己紹介ですね、あんまり得意じゃないんですけど、まず名前が小野勝弘、はい、で生まれがですね、東京なんですけども、育ちがほとんど、うんうん、もう神奈川県で40年以上暮らしておりますね。
そうなんですね。へえ、は
い。でまあ、どこに住んでるのっていうと、神奈川県っていうとちょっと、うん、と思うので、横浜に住んでますって言って、まあ、横浜でもちょっと北の方なんですけども、はい、そこに、もうありこれ40年ぐらいも住んでるので、この横浜もとても、大好きな場所でございます。
そうなんですね。私もね、ずっと横浜市民で、横浜にしか住んだことがないんですけど、もうめちゃくちゃ横浜ラブなんですね。横浜バカと呼ばれてるんですけど、横浜に住んでる方って大概だって横浜ですって言うじゃないですか。
言います。
はい、でもなんかそこになんかちょっと遠慮があるんですか。
ありますね。だから相手の方が横浜の中心部に住んでる方だったら、うん、あ、神奈川に住んでますって言うんですけど。
そうなんですか。もう40年近くということは、もうあれですよね、はい、完全なる横浜市民ですよね。
そうですね、もう横浜以外のことをちょっと忘れつつありますかね。
そうなんですね、うん、じゃあもうあれですか、もう中学から高校からずっと横浜市で、はい、ということですね。はい、仲間です。はい、というわけでですね、 今はなんか先ほどご紹介したように一般社団法人セルフキャリアデザイン協会というふうにご紹介したんですが、はいはい、最初からこちらにいらっしゃる感じですか？
はい、いや、これ設立したのが今から6年前ぐらいですかね。
ああ、そうなんですね、うん。
気がついたらそんなに経ってました。
ああ、うん、そもそも最初はどんなお仕事に就かれてたんですか？
それがですね、うん、私結構世間知らず、今思えば世間知らずというか、うん、小中学校の頃は、自分の興味のあるものしかこう、なんか見えない。だから世間がどう動いてるとか、経済がどうなのかとか、全く、知り由もないっていうか、興味がなくて。で、いざですね、高校に入るときに、どこの高校がいいかなってとても迷って。で、周りから何やりたいのって言われて、何やる？何って何みた
いな。はいはいはい。う
ん、仕事なの？仕事って何みたいな。そんな感じだったんで。今思えば、世間知らずだったなと思いながら、で、思ったんです。うちの当時、父親がですね、こう、集団就職で、東北から来て、で、やっぱり、会社に長く勤めるのが素晴らしいという思いがやっぱりある時代だったんで、
そうですよね。
で、なんかそれを見てきて、そうなのかな、会社に行ってそういう生活もあるのかなと思いながら、父親が電気関係だったんで、じゃあなんか電気関係の学校行こうかなと思ったんです。
はい。
でもね、わかんないので、大学もそんなに長く勉強したくないで、5年間の高専というのがあったんですね。
はいはいはいはい。
で、その学校に入りまして、相当真面目に勉強も、はい、運動も取り組みました。
ああ、そうなんですね。なんか中学生から高校生になるときにね、こう、何やりたいんだとか、周りの大人に聞かれて、なんか何やりたいか分かんないよなっていう子供たち、それ今の子たちも一緒なんですよ。一緒なんですよね、うん。で、なんかそれがちょっと、なんでそういうふうに思っちゃうのかなっていうところで、私今、そのキャリア教育をね、推進する活動をしてるんですけれども、小野さんが例えば当時その中学生の頃とかにそういうなんかキャリア教育という名前ではなかったとしても、例えば自分の強みを知るであるとか、自分の興味関心の元を探るみたいな、なんかそういったアプローチがあったらなんか変わってたかなとかって思います？
多少変わったんじゃないかなと思います。むしろ、自分の時代にもそういう教育があってほしかったなと思いますね。
そうですよね。なんか私もなんかキャリア教育今言ってますけど、自分が受けてきてないので、自分も教員やってますけれども、教員仲間も自分が受けてきてないので、どうアプローチしていいかわからないっていう感じなんですよね。現場でもね。
はい。
なので、私が今キャリアコンサルタントとしてこう外からアプローチしてるっていうところなんですけれども、じゃあなんか今も昔もなんか問題は変わらないっていう感じなんですかね。
だから本当に変わってほしいな。どうしたら変わるのかなとか最近よく思うようになりましたね。
なるほど。でもロールモデルが近くにお父様がいらして、お父様のようになりたいというようなところで電気関係にっていう感じですもんね。はい、
そうですね。5年間の高専の活動していると、就職間近のその5年生ぐらいになってくるとですね、当時はすごく超バブルだったんで、誰でもいいとこ入れた時代で、むしろ先輩からの誘いとか、企業から海外の旅行パーティーとか車買ってあげるからうちの会社に入んないかみたいな、なんかそういう誘惑もたくさんあった時代だったんですよね。
はい。ありましたね、そんな時代が。
むしろなんか何やりたいの、会社ってなんだろうみたいな。思いながら、結局5年間真面目にやったのに、やりたいこと見つからなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、なんか、決定的だったのがですね、先輩とかが学校にこう来るんですよね。で、うちの会社に入れないかっていうのが目的なんですけど、インタビュー聞くとですね、感想聞くと、なんか残業200時間やってすごいでしょみたいな。でもね、お金使う時間がないんだよ、すごいでしょみたいな。それを先生が、すごいよねって言うんだけど、そんな社会人に私はなっていいんだろうかって、そこが初めてなんか自分の中でキャリアってなんだろうって、なんか初めの一歩を考えたような
そうなんですね、
きっかけだったかなと思いますね。
そんな時代ありましたよね。なんか懐かしいといえば懐かしいですけど、うん、今なら大変ですよね、残業200時間なんてね。
もうダメですよ ねそんなにやっちゃう、
それでどうなさったんですか、どこか。
それで結局、うん、自分の中ではやりたいことは決まんない、だったら社会に出て、うん、もう一回ちょっと世間を見て、うん、仕事ってなんだろう、
うんうん、
もうそういうのを、まあ、見てみようと思って、まあ一番近い会社に入りました。
一番近い会社。それはあの距離的に近いという意味ですか。
そうですそうです、はい、
そうなんですね、は
い、でまあ2年ぐらい経ったら転職しようかなって当時から思ってました。だからもう転職ありきで、その当時バブルの時期だったんですけど、2年ぐらい経ったら転職してみたいな。
そうなんですね、うん、最初はどんな会社だったんですか。
最初はですね、あの電気メーカー関連の会社だったんです。で、私電気学んできたのに、その会社では活かせる場所が全然なくて、
そうなんですね、
なんか暇だよなみたいな感じで、でも給料ももらえるし仕事ってなんだろうってますます分かんなくなってきた時代でしたね。
わかりますわかります、うん、私もなんか私のこと話してなんなんですけど、うん、私も最初教員になろうと思ってたんですけど、うん、教員採用試験が、まあ、10月とかだったので、うん、就職解禁が6月とかだったんで、なんかみんな就活しててね、なんか私暇なんでちょっと私も就活してみようみたいな、ええ、すごい軽い気持ちで就活したら、まあ、当時受かっちゃうわけですよ、はい、誰でも受かる時代だったじゃないですか、うん、あの時代って、うん、で受かってしまったらやっぱり企業に囲われるわけですよね、うん、なんか美味しいもの食べさせられ、うん、伊豆のどっかに監禁されみたいな感じで逃れられなくなってしまって、うん、それでまあ結局金融機関に入ったんですけど、はい、やっぱり1年目とかね、最初はお茶組コピーでお金をいただき、なんとか部長はコーヒーブラックとか、なんかそういうことから始まり、
はいはい、
備品管理をし、うん、でそれでお金をもらってる自分が最初は楽しかったんですけど、
はい、
楽ちんで、ラッキーとか思ってたんですけどやっぱりね、1年2年目ぐらいになってくるとなんかすごい虚しさを感じてこんなことするために私大学行ったんだっけとかすごい考えてしまって、はい、それで私も2年目で、はい、退職したので、なんかすごい親近感が
ありますね
あります
なんか一回転職すると、うん、なんかやり方を覚えちゃうというか、そう、転職って自分の中でどういうふうに落とし込んで次使ってみようかっていうのがなんとなく分かってきて、でその後転職をだいぶ繰り返しましたね。
だいぶ、
はい、トータル6回ぐらいやったんですかね。
あ、そうなんですね、すごい、ちょっとそこのお話もいろいろ伺いたいわ。1回目はそれで2年でお辞めになって、はいはい、2回目はじゃあどんな会社に。
2回目はですね、うん、ちょっと小さな会社で、本当に電気を学んだことをもう一回振り返りたいなっていうのがあったんで、で、まあ、電気関係の設計とか、まあ、時にはなんか修理とかメンテナンスしたりとか、面白かったんですよ、すごい、で、自分の中でやってきたものがここで活かせると思って、だからキャリアって自分で、当時は、キャリアっていう言葉はなかったと思うんですけど、転職でなんか自分の中で意味付けられるのかなと思いましたね。
でもそんな楽しかったお仕事も、いずれ捨てるわけですね、
はい、そうです、転職っていうか仕事をどう見るかって人によって多分違うと思うんですけど、お金を稼ぐ、これ必要だと思うし、あと社会的立場っていうものもあるし、やっぱり自分も親に対してどっか就職しないとちょっとね、っていうのがあっていろいろあるんですけど、なんか自分が一番重要にしていたのが、この環境にいて自分に何が成長をもたらせられるか、それがやっぱり一番でしたね。
じゃあそこではちょっと自分の成長に限界を感じたっていう感じなんですかね。
はい、そうですね、うん、はい、そこの会社の方針に行けば多分もっと成長できたと思うんですけど、自分のやりたいことが、これもできた、でも次こっち行きたいなと思った時にここだとできないよねっていう。
そうなんですね、うんうん、そして次へのステップはどんな会社になったんですか。
次はですね、はい、もっと時間を有効活用した働き方できないかっていうので、今度契約社員になりました。そうすると時間の使い方がまるで違うんですね。夜勤とかもあったし、そうすると あ、働いてる人こんなに夜やってる人もいるし、なんか朝9時行くのに満員電車に乗んなくてもいい働き方もあるしって、そこでなんか、うん、なんか時間の使い方と、あと仲間っていうんですかね、みんな若い方がいっぱいいたんで、うん、そこのでよくね、仕事というよりも遊び仲間になってった感じでしたかね。
なんかでも遊びながら仕事をしてみたいな、ちょっと理想的な働き方だと思うんですけど
でもね、そういうの親から見ると、うん、お前何やってんだ
って、まあね、プラプラしてっていう風にね、映ってしまいますもんね、うん、
光線も出て何やってんだみたいな。
あ、そうなんですね。で、なんとなくまた、
そうなんですよ、うん、はい、なんとなく、今度家電の修理やりたいなと思ってなんか面白いなと思って、でやるとこれもなんか、なんか電気なんで、ただもう家電の修理ってこれからなくなるよなみたいな。
あ、
なんかね、当時も修理じゃないんですよ、うん、
あの
なんかただ、チェンジをする交換なんで、なんかこれ面白くないな。で、私は、人と話したり、営業とかが大嫌いだったんです、
うん、あ、そうなんですね、うん、
なんかお世話になりますとかそういうのが言えないっていうか何をお世話になったんだろうとか余計なことを考えて、
ね、
だから
真面目なんですよ、
うん、だからなんか構成に入ったっていうのも、うんうん、そういう黙々となんか、
手を動かしてみたいなね、うん、職人肌なんですね、うん、きっとね。
で、その後、うん、なんか、キャドっていう今あるんですかね、そういうのをやりたいなと思って、うん、でやったことないんで、うん、まあ下っ端からでいいですって話でやって、面接の時もですね、楽しくおかしく私が話しちゃったんですね
、
入社当日、うん、お前営業やれって言われて、
あ、
え聞いてないよと思って、
うん、
でそこからなんか、まあこれも、うん、人生の流れなんだろうな、まあやってみようかみたいな、
うんうんうんうん、でもそのやったことのないキャドをやってみたいなって思ったのは何かきっかけがあるんですか？
はい、はい、なんか知人がやってて、
うん、
あ、なんか面白そうと思って、
お
ただそれだけです、本当に、はい、
なんかでもなんかちょっと面白そうとか、うん、なんかちょっとできるかもとかって、うん、ちょっと思っても、はい、なんかそれを仕事にしてやってみようっていう風になかなか踏み出せないと思うんですけど、
はいはい、
なんかそういうのもあんまり躊躇なく踏み出せちゃう感じですかね。
多分当時の時代って、まあ、20代であれば、うん、経験なくても育てて、うん、いいとこまで行けるよって時代だったんで、そういうのを、ま、全く考えてなくて、やりたいことをやろうと。
あ、す
ごい。今は多分違うと思うんですけどね。
あ、そうなんですね。で、その CAD を学んで、
はい、
それを生かして何かお仕事につながったわけですか？
いや、結局キャドはできなくて営業になっちゃったんですよ。
あ、そっかそっか、営業になって、
そうで営業になって、うん、なんか分かんないですけど、何売るんですかって言ったら、
うん、
車のオーディオの用品だって言われて、
うん、
ちょっと想定外と思って
聞いてないですね、それはね。
だからなんか全国のオートバックスとかイエローハットとか、ああいったとこに営業に行きましたね、うん、全部車ですよね、だから。
あ、そうですよね、うん、でもあれほど営業が嫌い、人と話すの苦手っておっしゃってた小野さんが、
はい、
まさかの営業じゃないですか。
まさかの営業でお世話になりますお客さんの名刺管理して、でもなんかそこで人との関わりというか、挨拶とか、こういう言い方いけないだろうな、相手に対して失礼かなとか、
うん、
で時には接待とかたまにあると、なんかそういう作法を教わったりとか、うん、まあそういうのがあったんで、まあ一つの経験としてはとても良かったなと思いますね。
まあそれこそね、成長できたというところですよね。
うん、あ、そうです、そうです、はい、
で、それは何年ぐらいいらしたんですか、営業は。
何年かな、6年か7年か8年か、ちょっとも。
ああ、結構、うん、結構長いじゃないですか。
そこは長かったんですよ。うん、
へえ。
なんか、そこも2、3年でやめますって言ったんですけどね。
うん、うん。
でもまあもうちょっと頑張れよって言われて。
うん、うん。
したらなんか、はい。
あ、そうなんですね。うん、でその後は何をなさったんですか？
その後はですね、まあ次営業やったから、
うん、
営業っていうかチームを組んで組織で何かを企画して売り込むとかっていうものを、そのね、前の会社でそう分かってたんで、じゃあなんか営業はバリバリで行こうと思って、
うん、
ただ大手とか行くとあんまりできないんじゃないかな、
うんうんうんうん、
なんか型のはまったって言ったら失礼ですけど、役割がすごく決まっていて、
あ、まあそうですよね、
中小だと一人がいっぱいいろんな ね、工程をやらなきゃいけない、うん、なんかそれを経験したいと思って、
う
ん、で言ったらですね、まあ完全な IT 企業ですね、だからパソコンとかもね、あのやっぱり私得意だなって初めて分かりましたねそういうのがね
やっぱり自分にはこれがみたいな気づきが、
あとなんかプレゼンテーションとか初めてやりましたね、
うん、ああそうなんですねでもできちゃうんですもんね。
いやいや、もう失敗の連続で先輩の、あのやり方を覚えて話し方とかを考えて、うん、
すごいな。
いやいやいや、もう皆さん営業の方、今の方って普通にできちゃうし、私はもう全然できなくて、
うん、
うん、でも良かったですね。でもとても楽しかったなっていう思いがありますね。
そこ何年ぐらいですか？
うん、そこね、3年目ぐらいで辞めようと本気で思ってて、
うんうん、
でそれはですね、なぜかって言ったら仕事はとても楽しかったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりちょっとね、あのお給料の部分であんまり上がんないなぁなんて思って、
うん、
でそうなると、うーん、仕事の成長でもちょっとそちらの方も入ってきて、
まあ、まあそうですよね、う
ん、でなんかそれを言ったらなんか役職があって給料がどんどん上がってっていうですね、
うんうんうん
うん、そうなると今度組織論が好きになってきて、
うん、あ、そうか、
組織ってこういう意識改革でこんなに変わるんだっていう、
へえ、それでまたどこか他へ移ってるわけですね。
いや、そこにだから16年ぐらいいたので、 IT のに16年で、そこもですね、なんかいろんな役職全部やって、役員とかも全部やって、企画営業人事もやったし、なんかもう
すごい
やり尽くしちゃったんですよね。
すごいですね。
で次に何やろうと思った時に、
うん、
いやここにいりゃいいじゃんって、ま、周りも言うし社長も、うん、社長も言うし、
うん、
いやでもなんかみんなのそのなんかガッツって言うんですか、会社のガッツがなくなると、
あ、
なんかやめそうね、
なんかね、うん、停滞しちゃいますもんね、
うん、なんか、うん、な役に立ってないならお金もらっていいのかなっていう状態はちょっと嫌だなと思って、
へえ、うん、それで
それでだいぶ、ね、引き止められたんですけども、
うん、
じゃあ自分で何がやりたいのか、
うんうんうん、
またそこで初めて思ったんですね、うん、なんか会社員好きだなと思って、でもなんか個人を相手に仕事してる方もたくさんいるなと思って、
あ、
なんか今度個人相手やってみようかな。
すごいですよねなんかね
何をやってるんだって感じなんですけど、でも個人相手になんかそのカウンセリングとか、
うんうんうん、
そういう言葉がちらちらと見え移ってきて、あ、これって何だろうと思って、
うん、
で仕事しながら学校を通ったんですね、なんかそれはあのメンタルヘルス的な心理も含めたような学校だったんですけど、
うん、
で資格も民間資格で、
うん、
なんかそれ取ってる時にキャリアコンサルタントが今度国家資格化しますという情報が入ってきたんですね、
う
ん、
あ、じゃあもう古い資格ホルダーですね、
はい、そうなんです。だから、あ、じゃあそっちも勉強してみよう、
あ、
まあ、それがまあちょっとキャリアコンサルタントになるきっかけというか、安易です、本当に安易ですね、キャリアについてじゃなくて、
そうなんですね、
うん、なんかだったら抱き合わせでキャリコンも取っとこうみたいな、
あ、たまたまっていうところですかね。
あ、そうですそうです、
あ、そうなんですね、うんうんうん、そうか、そこでいよいよそのキャリコンとしての仕事がこう、
はい、
出てくるというところなんですね。そこまでの歩みがすごいですよね、うん、なんか、
あ、いやいや、あのだから同級生とか親類は転職するっていうのは、うん、若い頃はなんであんなことするんだろうってみんな思ってたんですよ、
まあね、あの頃はやっぱり終身雇用で最後まで勤め上げてなんぼみたいな時代ですもんね、
うん
うん、はい、でも今はそうではないのでね、
だから転職というものがありきというか、うん、いわゆる自分の能力をどうこう転職で発揮していくか、ここでいいなら自分 の, そのやり方をこの会社で自分でこうビジョンというものを作っていかなきゃいけないというのがまああったんですけど、なんかそれもうっすらと分かりながら、その最後の会社も、うん、やめようかなっていうんですね。
あ、すごい、うん、その辺の決断は早いんですね
、うん、なんか秋っぽいというか
言い方言い方なんかでもやっぱり当時というか、はい、まあ、あのその終身雇用が当たり前で最後まで勤め上げてなんぼっていう時代に生きている中、うん、 でもやっぱり自分のやりたいこととは違うからとか、自分の成長が見られないからっていう理由で、うん、こう退職してこう転職を繰り返してこれた、
はい、
そのなんかなんだろう源というか、はい、あの小野さんのそのなんだろう魂と言いますか、なんかそういうのはどこから来てるんですかね。
あ、なんか何がやりたいかもう小中から分かんなかったから、今でも仕事をやりながらやりたいことをなんか探してるような、
うん、
だからなんか今でも転職活動的な気分ですよね。何やりたいのかなみたいな。
うん、あ、なんかもう小さい頃からこう自己内省が進んでるんですね。なんか、
もう、うん、ただやりたい、将来やりたいことは何だろうっていうのを全然決まんなかったっていう。
こう大概中学生とか小学生の頃って何になりたいとか言われたら、大概まあ仮面ライダーだったりとか、
そうそうそう、
例えばなんか肉屋だとか、はい、なんか肉いっぱい食べたいからとか、はい、なんか女子とかだとアイドルとか美容師とか大体言うじゃないですか、
はい、
でもそういう思いつくものもなくっていう感じですよね。
そうですそうです
、はい、だからなんかすごい本当に自己を本当に見つめる癖がついてたのかなってすごいお聞きしてて、
あ、そうですね、うん、なんかそこで今キャリア関係の仕事もやってるっていうのはなんか、なんか元からつながる要素があったのかなっていう気がするんですけど、ね、
うん、なんかすごい思います。なんかこう若い頃からというか小さい頃から、うん、なんか自分を見つめる癖がついてるんだろうなというふうに思います、うん、はあ、すごいな。いや、なんかちょうどその今までのキャリアをお聞きして、これからのキャリアコンサルタントとしてのあのお話になるところでちょうどなんかいい感じの時間になってきたので、あの次回ね、またあの次週といいましょうか、あの次回あのまたお越しいただいてですね、あの今お作りになったその一般社団法人セルフキャリアデザイン協会設立のお話とかをまた引き続き伺いたいなと思いますので、
はい、
あのまたよろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ではエンディングお願いします。
夢の種放送局。
はい、武田さゆりがお送りしてまいりました。あなたらしく、いかがだったでしょうか。今回は、一般社団法人セルフキャリアデザイン協会の小野克弘さんをお迎えいたしました。ここのとこですね、このラジオ収録で初めてお会いするというゲスト様があの非常に続いているんですが、小野さんもそのお一人なんです。画面越しにあの一度だけお話ししたことがあるという、あの非常にあのこちらからあのゲストに来てくださいというあのぶしつけのお願いをですね、あの快諾してくださったんですけれども、その一度だけお話しした時のですね、素敵なそのなんて言うんでしょう、落ち着いた、お声からですね、こう到底想像がつかなかったようなこう様々なご経験をなさっていて、あの本当に意外すぎました。あのこのギャップがですね、いわゆるギャップ萌えで小野さんの魅力の一つなんだろうなというふうに思いました。次回はあのこの一般社団法人セルフキャリアデザイン協会の設立のきっかけなどをあの深掘りしてお聞きしていこうかなというふうに思っています。次回も皆さんどうぞお楽しみに。それでは素敵な一日になりますように。ごきげんよう。
ばかりで気がつけば涙が出てきて、こんなにも弱い自分を見るのは初めてだ。ボロボロになっていった小さな体と心。